皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回は我が子を他の子と比べてしまうということについてのお話になります。こちらですね、最近多くの親御さんが悩まれているということを聞きましたので、ちょっとテーマとして取り上げさせていただいたんですが、先週のリスナーさんからの、上昇志向や負けん気といったことについての相談とも一部被る部分もあるんですけれども、この我が子を他の子と比べてしまう、例えばその近所の子供ですとか、塾の子供、あるいはご自身の兄弟とか、親戚とか、ついついですね、身近なその子供たちと自分の子を比較して、聞いた話によると、あなたが休憩している間に何々ちゃんはもっとやってるんだよとか、〇〇さんは朝6時に起きて勉強しているよとか、お兄ちゃんの時はもっと楽だったのになとか、みたいな感じでですね、言ってしまうと。ベースにあるのはその子供をそういう言葉をかけることによって奮起させて、やる気にさせるっていう、ある意味その声かけをしていることが多いかと思うんですけれども、かえってですね、この言葉で比べることが、子供にとっては逆効果になったりですね、子供に心理的負担を与えるという話もあったりするので、この辺のその適度な塩梅っていうんですかね、どのように考えながら声かけをすべきかということについて、小川先生の方にお話を聞いてきました。
まず比べることで子供が得るものは全く何もないです。まずこれははっきりしてるんで、でも分かってる人ほとんどだと思いますけどね。他の子と比べて自分の子供どうこうっていうことが子供にとっては何のメリットもないっていう、それぐらいのことは今親をやってるなら皆さん知ってると。で、なのになんでこんなに比べたがるかっていう方が課題で、自分のためですよね。その比べることによって何かしたいわけですよ、自分自身も。それは何か自分を安心させたいから、我が子よりも何かしら劣ってそうな子を見つけて優越感を味わいたいっていう欲望かもしれないし、本人の何かまだ使えていない力をうまく引き出せてあげれてないという焦りから、うまくできている子供のように見える、そういう他の人の様子を羨ましく感じて、それに対する手に入っていない自分の焦りを我が子に八つ当たりしている時に嫌味として出てしまうっていうことかもしれないし、もっと他の子のなんか事例を言うことでうちの子にそこが気づいてくれて、何か行動につながれば願望であったり、その心理はいろいろ、そのさらに根っこには我が子がうまくいってほしいっていう思いがあるわけですけど、何したところで結局その比べるときっていうのは全部自分の都合ってことだけは分かっておけばいい。じゃあ自分が親として何に困ってるのかなっていうふうに自己点検することがもしできると、親として一歩成長がある、我が子にとって力を渡せてあげれる、我が子を支えれる親としての力が少し育つかなと思うんですね。困ってんのは今自分だよなと、ここを受け入れるかどうかが、まずこの比べてしまう問題のすごく大事なポイントで、いや、困ってるのは子供で私は困ってないって、そこに言い張る方はいつまでも比べるでしょうね。それは自分を見えてないという現れだから。だからこの大事なことは、その比べてしまう心理は、そのさらに手前で何を望んでいるのか、何に困っているのか、を知る。で、そうしたときに比べるという方法以外に手はないんですか？例えば、比べるというよりも、何かうまくいってる子から学ぼうとするという視点で見たときね、例えば我が子が徒競走で一等を取りたいと、何々君みたいに速く走りたいと言ったとします。そうしたときに、親としてね、あ、確かに何々君足速いもんねって、いつぐらいから早くなったんだろうね。どんなことしてるんだろうねって。じゃあ今度はママに聞いとくねって。聞いたら、パパとちっちゃい時から皇居をずっと走るのに続けてるんだって。なんか、早く走れるように、世界陸上とかすごく見ていて、走り方の真似をしてるらしいよ。とか、 なんかこの、先週よりも今週もっと早くって言って、時々一斉に全力疾走して何秒で走れたとかやってるらしいよとか、なんかやっぱその、できている子の秘密を聞いてきてあげることで、あなたもできそうなことがあったら真似してみたらどうという伝えたいのか。これは比べてるんじゃなくて、我が子が取り組むためのヒントを親として探してきてあげて紹介してあげる。しかもそれが身近な事例だからこそ本人としてもやってみようという気になりやすい。そういう伝え方になりますよね。というように今お話してきた、そのやっぱ比べるということ自体は自分の都合でしかないよと。自分の感情満足のためにやってるんだよということを親として分かった、その次のステップ、次の取れる手立てを具体的に考えてみられたらいい。で、奮起させるつもりでという言い訳をするのはやめましょう。自分の欲求、欲望のために他の子と比べてるだけですよ。ここだけはまあ、親をやってる全ての方に、耳が痛い人もいると思いますけど、受け入れていただきたい。で、乗り越えていただきたい部分かなと思います。
はい。これって、前に話ありました、その、昭和世代の比べることがあれっていうの
が、序列で、
はい、っていう経験も多少あったりはするんですかね。
まあ、自分自身が何かと比べられて、大人になってきたっていう、自分の経験値に基づいてる。で、比べられた時に不利だと、不幸になるってどっかあるんでしょうね。うん。でも上手な生き方って、比べられて困るなら、比べられない独自を作ればいいじゃない。それだけのことなんですけど。
そうですね。なんか、ブルーオーシャン、
ね。ビジネスでもそうですね。いわゆるレッドオーシャン、ね、レッドオーシャンにわざわざ突っ込んでいて、苦労する暇があったブルーオーシャン見つけて、より少ない労力と自分の持ち味を生かして、より多くの人に役立ててもらえる方がビジネスとしても賢いわけですよ、
ね。そうですね。
なんかまあそんな視点も、親側が縛られているものを手放していく、外していくってことが大事なんじゃないかなと思います。
小川先生の方では、我が子を人と比べることというのが、その子供にとって何のメリットもないということで、まあ、比べる行為自体はやめた方がいいというお話でした。まあ、この比べてしまう、我が子を他の子と比べてしまうというのは、まあ、どちらかというと親側の方に問題がある場合が多く、この比べてしまうという言葉を出してしまうこと自体やめるためには、まあ、親側の方で基本的には何かの悩みですとか、焦りというものがあるのが原因らしいので、この何に悩んでいるのか、焦っているのかというところを、まあ、まずは自己点検して、で、その悩みや焦りに対して比べるということ以外に何か方法がないかということをぜひ考えてみてほしいということでした。まあ、僕もこう親をやっているので、この他の子と比べてしまうというのは、まあ、ついつい言ってしまうことなんですけれども、まあ、これを改めて自分の中で考えてみると、子供に対して求めている内容がですね、何々をしてほしいという根源的なその思いのところがですね、その他の子と比べるということが、やっぱり結構言いやすい、わかりやすい、説明しやすいから、そういうふうにしてしまうんだなというふうに自分の中では思ってしまいました。まあ、単刀直入に言うとですね、まあ、その比べている子になってくれっていうようなことを、まあ、簡単に親側としては要求しているということなのかなというふうに思うんですけれども、まあ、冷静になって考えてみると、言われた方は結構理不尽極まりない話かもしれません。まあ、その比べた子っていうのが、まあ、育っている環境とかですね、目指している方向とかもやっぱり全然違ったりもしますし、まあ、その比べた子だって何かしら欠点、変な話でその見習ってほしくない点もいろいろあるわけで、まあ、その欠点のところには目をつむっていろんなこのいいとこ取りをしているみたいな感じで、まあ、それは確かにいろいろ不可能かなと、また自分の子供のためになっていないのかなというふうにも思います。まあ、今回のこの話を聞いてですね、やっぱりついつい他人の子供と比べてしまうという言葉が出そうな時は、まあ、ちょっと言葉を控えて、 本質的には子供に対して何を言おうとしているのか、何を求めようとしているのかを考えて、その子に合った話し方とか接し方ができればいいんじゃないかなというふうに改めて考えるようになりました。それによってですね、より我が子が、その思う方向に伸びてくれる、成長してくれるっていうのが、一番いいことだとは思いますので、ついつい他人の子供と比べてしまうという方は、こちらの話を聞きながら少し子供に対する思いというところを再確認してみるのがいいかもしれませんね。さて、この子育て受験ラジオでは、リスナー様からのテーマのリクエストや、また小川先生への子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。